あなたの心をホッとさせますホットキャスト。こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、クムです。まずはお知らせからいきましょうか。
はい、
ホットキャストを応援していただいているホットキャストサポーターズ、
いつもありがとうございます。
2018年の10月8日からスタートしたんですけれども、
う
ん、
そうですね、
本日で、33名の方にサポートをいただいております。
たくさんの方に応援していただいてありがとうございます。
はい、ありがとうございます。それでですね、今まではこう10口貯まるとプレゼント、うん、こうオリジナルグッズをプレゼントっていうのをやってたんですけれども、うん、まあ、今年ももう閉まるということなので、ポッドキャスト忘年会的なものを我々2人で酒を飲みながらやろうかと思ってまして、
はい、
年末にね、忘年会だから、
ま、そうね、年末に飲みながら管巻いてるのを録音して、
はい、まあ、今年1年振り返るみたいなものですね。
そうですね、
はい、みっちーさんと2人で撮って、はい、それをそのまま撮って出しでサポーターの皆様にお送りしようかな。
大丈夫かな、こ
だってほら33名だからね。
まあそうですけど、はい、うん、なんか厳滅されないかなって心配ではあるんですけど
まあそれは分かんないですけども、はい、ということなんで、あの過去この33名の方全員にお送りします。
はい、はい、そうですね、
はい、
はい、ということで、
まあ、もちろん今月中にのチケットをご購入いただいた方にはお送りします。
さすがにまだ間に合いで、
そうそう、まだ間に合います。そうそうそう、でもさすがに忘年会仕様なので新年に購入されても送らないですよ。
うん、そうそうそう、はい、2019年中に、
うん、中にそうです、購入していただいた方にはお送りします、うん、でそしてもう一つ以前お知らせしましたけれども、サポートチケット今月まで、今月中に購入された方に関しては5回分のサポート、
一口、
はい、一口に対して5回分のサポートとなっておりますけれども、うん、来年度から2020年度からは4回分となりますので、
はい、よろしくお願いします、はい、
よかったら年内に忘年会もつくしということでね購入していただけてサポートをいただければと思います、う
ん、はい、
購入の仕方等はポッドキャスト公式サイトの上のところに、詳しくはこちらって書いてありますね、そこから飛んでいって購入していただければと思います。
はい、そしてもう一つ、来週のホットキャスト26日配信予定ですが、ホットキャスト14周年の記念会となります。まあ、そこでもね、もちろん1年を振り返りはするんですけれども、うん、まあちょっと、
まあ、品があるかないかですよね。
あ、そう、そういうもんですかはい、まあそこでね、まあ、例年通り、記念会をお送りしていこうと思います。もうね、どうしても私、クリスマスじゃないですか、ホットキャストの周年って、
はい、
ね、もともと12月25日が、違う、23日か、
はい、
23日が、最初の2005年の12月23日が初配信だったんですけれども、その近い日を周年にするっていうので、どうしてもクリスマスかぶりなんですよね。で、記念会なので、アートワークは記念会用のものを用意したい。でもせっかくクリスマスなんだからって、私一生懸命クリスマスらしいものを見ると写真撮ってるんですよアートワークにしよう、
はいはいはい
はい、なんですがね、どうしても日の目を見ることもなくお蔵入りしちゃうんですけれども、うん、まあそんなわけで世間がクリスマス一色になってる中、我々は記念会をお届けしようと思いますので、はいはい、お楽しみに。
14周年ですか、もうね、
うん、
ってことは15年目に入るわけですね。
そうですね、
でいいんですよね。
そうですね、は
い、
うん、合ってます。
すごい、
はい、
まあそんな話は来週でいいね
そうですね、振り返るので、はい、ということで今日もホットキャストスタートです。さあ、前回はプロジェクター生活始めようということで、クムさんの今年最後の買い納め、多分、
うん、うん、もう無理、何も買えない
というね、 プロジェクターの話題をお送りしました。あれからどうですか？
見てますよ。はい。まあ、その話、後でしましょう。
あ、そうですね。はい、では、いただいたコメントをご紹介しましょう。まず、画伯さんからいただきました。今日は仕事に追われ休日出勤、今年の丸々納めということで、息抜きにアマゾンの後で買うリストの大掃除。改めて今年のアマゾン注文履歴を見ると恐ろしくなるくらい注文していました。来年はご利用は計画的にを実践し、アマゾンさんとのお付き合いもほどほどにしますということです。ありがとうございます。いろいろ今年の、
はい、ベスト5をいただいたんですけど、一個ずつ読むと大変なんで。
いろんな部門がね。
まあ、その中で気になったのは何ですか？
私はもちろんキッチン用品部門ですよ。エルシッド社、ペインパエリア鍋30センチ。っていうね。前にも番組で私、ペイン、パエリアパン気になるっていう話を少ししたかなと思うんですけれども、はい、このエルシッド社のは、持ち手のところが赤いんですよね。可愛いんですよね。
うん。
うん。
なんかね、パエリアパンって、こう黒いイメージがあったんですよね。
う
ん、
そうそうそうそう。もちろんそれもかっこいいんですよ。
前、そのパエリアパンの話題が出た時に、私持ってますよって話しましたよね。
うん、しましたしました。
そう、大昔、本当に最初の会社に勤めてた時に、こう、うん、キャンプじゃなくて、バーベキューとかに行ってたんですよね。ほんとたまにね。
うんうんうん、
で、その時用に買ったパエリアパンがあるんですよ。
うん、
でも、まあ、結局、めったに使わないから、今でも使えるんですけど、アルミでできてて、うん、テフロン加工がしてあるやつなのね。で、まあ、未だに使えるんだ。
じゃあ、まだテフロン元気なんだね。
だって、めったに使わないからね。ほぼ1年に1回も使わないですから、
うん、
だから、まあ、使えるんじゃないのかなと思ってますけど、
うん、
そう。でも、鉄のやつを見ると、かっこいいから欲しくなるわけですよ。
そうね。
そう。
鉄は正義。
うん。
うん、
重いしね。まあ、そこがいいわけじゃない？そう、ね。そう。で、いつも悩みながら、でも、使うことがないよねっていうことで、まあ、パエリアは、何度も作ってるので好きなんですけれども、あれ、サフランが高くてなかなかね、うん、挑戦しづらいんですよね。
あれは高級食材ですか？
そうなんです。サフラン。なんでこのぐらいでこんなすんの？みたいな驚きの価格ですもんね、サフランね。
そうなんです。ね、私、サフランライスにするところ、
うん、
ターメリックライスでごまかすことがあります。
てか、でも、サフランが入ってるから、パエリアじゃん。もちろん、そう
です
。って思うわけ。
やっぱりサフランの香りっていうのもすごく大事ですからね。
うん、ね、うん。
っていう。黄金色でね、ま。
そう、まあそういうのもあって、こう、憧れではありながらも、なかなか手が出ないものの一つではあるんですけれども。うん、
あ、最近、すごくね、パエリアの素、みたいなのが充実してきたんですよ。
はいはい、売ってますよね。
ね、
うん。
そう。で、私それを時々買っては、パエリア作って、ワインのつまみにして、
はい、はい、
はい。もう今日の夕食はパエリアつまみでワインだわっていうのが、ちょくちょくするようになりまして。う
ん、ちょっと俺これ欲しいものリストに追加しとこ。
うん、私も追加しとこ。
いや、ちょっとこれいいよ。かっこいいもん。
うん、
うん。いや、
クブさん、だってあるじゃん、お家に。
でも、アルミですから、私が持ってるのは。やっぱり、鉄が良くないですか？鉄が欲しいんですけど。どちらかって言ったら。業務用のね、パエリアパンがずっと欲しかったんだけどね、金属の。黒、金属のね。鉄のやつがね。これ。
でもこれ、アウトドアで、やろうとすると、クブさん、すすがついたりとかしない？
シルバーだもんね、これ。
そうすると、黒い方が、
うん、そうなんですよね。と思ってたんですけど、
うん、
でも、これ、どんどん使っていくうちに黒くなっていくんじゃないの？
焦げて。
焦げて。あ、いろいろあるんだ、うん、これ今見てますけど。その、シルバーじゃないのもあるみたいですよ、黒のやつも。いや、いいね、でもね、これね。憧れですね、うん。
やっぱり一個はパエリアパンないとダメだなってちょっと今思っちゃいました。
ベストセラー1位かな、やっぱりこれ買うんだったら。
はい。ということで、2020年の 我々の課題にしましょうか。パエリア。
パエリアはどうかな。さすがに使うかな。こう憧れと実際使うかはまた別問題ですからね。うん、今のですら使ってないのに買うかっちゅう。う
ん、はい。ということで、クムさんは気になったものありました？
いや、気になったっていうかね、このアウトドア部門のコールマンのアウトドアワゴン。うん、
あの、
いや、これね。
子供乗っけて、こう。
まあ、子供乗っけるというか、これはキャンプ用に本来なら買って、うん、その車からその場所までいろいろ荷物を乗せて動く。
まさにあの、クムさんがキャンプに行くときには必要なものじゃないですか。
と思うんだけど、これ本体がそれなりに重いんですよ。う
ん、ああ。これを車に積むってなると、やっぱり大きい。
いや、一応小さく畳める。まあ小さくというかちゃんと畳め、もちろん畳めますよ。畳んで持っていく形なんだけど、うん、こう何度か往復すりゃいいじゃんとか思うのもあって、うん、こうなかなかね、こう、憧れではあるんですけど、う
ん、あのよくアウトほら あのモールとかショッピングモールとかでアウトレット用品のコーナーとか、はい、お店とかあるじゃないですか、はい、そうすると一番手前にディスプレイしてあるのがこの乗り物なん
です、はい、そうどこにでもあるよね。でもねコールマンのワゴンって結構なお値段するんですよ、
うん、
まあ安いので1万円ぐらい、
うん、
でもうちょっとこう種類によって若干違うみたいなんだけど、1万5千円ぐらいするのまであんだよね、
うん、
だからそんなね気軽に買えるのか。今でも見た、うん、コールマンアマゾン限定商品3981円であるじゃん。これちょっと種類が違うのかなよくわかんないけど、そう
意外と、ね、あの画伯さんあのそれでつけていただいてたコメントが仕事の資料保管用に移動も軽々ってあるのでアウトレット仕様ではあのアウトドア仕様ではない
便利そうではあるけれどっていうやつですね、うん、
そういや、うん、そういう使い方もあるのかってちょっと感心したりもして。
あ、私の今年1年買った面白いもの特集でもやりましょうかね、うん、じゃあねその来週。
そうね。
いやいや、それ、それ、周年でやるべきものじゃないから。
いや、いいんだよ。あの、周年であり、1年の最後の、はあ、大晦日的な、大晦日
そうそう、
私。1年の最後の締めですから。
私ね、今年一切ツイッターでも発表してなかったんだけど、コールマンのインフィニ
ティ。ここで喋る？
インフィニティ。
ここで喋る？
まあいいや、まあいいや、それ来週の楽しみにしよう。
うん、来週の楽しみにしましょう、は
い。ちょっと面白いネタ、ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。次は長通りさんからいただきました。同級生3人で飲んでいるときに、レコードを真空管アンプで聞きたいけど、作るのはハードル高いかな、と相談したところ、パワーアンプならあるよ、持って行っていいよ、と予期せぬ反応、思い出の強い作品をいただいては申し訳ないと遠慮しましたが、もっと大きいのを作って余っているからいいんだ、とのことでもらってしまいました。今年一番の宝物になりました。ということです。どうもありがとうございます。アンプ作れるんですね。
ねえ。
ちょっとびっくりします。
うん、工業高校電子科同級生だったそうですね。
ほう。いや、なんか、いいですね。そういうプレゼントのし、手作りの。
いいですよね、うん。真空管アンプもね、確かにね、私も一時期欲しかった時期があるんですけれども。
クムさん、そういうの好きそうって思ったんですけど。
あのねやっぱ場所取るっていうのもあるし、実際そんないいスピーカーで音楽聞くことももうめったになくなってるっていうのもあって、やっぱなるべく場所を取るものはちょっと減らしていきたいかなっていうところはあるんですよね。こうなんかロマンじゃん、はっきり言ってもそのあたりって、そのロマンを許容できるほど家にスペースがないんだよ、言ってしまえばでもうほらレコード聞かないでしょ、レコプレイヤーないしさ、多分ど
そうですよね。そうそう。
CD も聞かないわけですよ。
そう。CD。私、昨日、何年ぶりかもうわかんないぐらい久々に CD 屋さんで CD を買いました。もうあの、ストリーミングで、うん、ストリーミングっていうかあの、ほら、あの、Amazon の、Amazon のミュージック、はい、プライムミュージックとかで、いつも聴いてる、あの、ミュージシャンの音楽なんですけど、はい、ひたすらその人ばっかりかけて聴いてて、あまりにも聴きすぎて、欲しくなって。
うん、まあ、それはそれでいいんじゃないですか。
う
ん、
そう、うん。でも、 なんかこう、どうしたらいいか分かんなくなりますよね。だって今はもう、そういうので、月額で、こう、好きに聞けるのが主流じゃないですか、
はい。
で、欲しい時にはダウンロードするわけじゃないですか。
そうです。私は基本ダウンロードで購入してます、
ね。ですよね、はい。私もなんかそういう風になろうと思って心がけてたんですけれども、我慢できずに
買っちゃった。まあほら、iPhone 買ったから iTunes でダウンロードすればいいんだよ。
そう、うん、そう思ってたんですけどね。なんか、
いや、まあ、いいと思いますよ。
手元に欲しくなって、うん、
それはそれでありだと思いますからね。
うん。でも結局買ったけど、
ね、取り込んで、
いや取り込む、だって取り込むんだったら普通にお願い、アレクサにお願いすればかけてくれるわけですよ。
はいはい。いやまあまあこれだって iPhone で聞けばいいじゃないですか。せっかく買ったんだから、うん、iTunes で取り込んで、今までの CD も取り込めますよ。
うん、そうなんです。
そこにもしかして至ってないだけの話じゃない、ミッチーさんが頭の中で。iTunes で CD を取り込めるって知ってます？
うん、取り込んでますよ、いっぱい。うん。しかも、あんまり古いのはもう、CD 読み込めなく、読み込めなくなってっていうのも、
はい、
なってて。なんかちょっと今複雑すぎて、混乱中です。
何が複雑なの？全然複雑じゃないじゃない。
うん。いや、サービスと終わったらどうなんだろうとか。
おう、いや、それはもちろん聞けなくなりますよ。うん。うん、そこが持ってるか持ってないかの違いだけど、でも CD だって古い CD は読み込めなくなってるわけなので、うん、そう。
うん。
まあ、
応援するつもりで、
うん、そうですね。
という再生
だ、そう考えると、レコードが一番安心なんじゃねえかっていう。
ああ、そうね。
はい。
はい、最近はカセットテープも出てるらしいですからね。
そうそう、カセットテープもいいですね。もう今更だけどな、いらないけどな、
もうね。プレイヤーがないよっていう。
そうそう、もうメディアが、まあ、正直もう邪魔っていう感じはあるね、うん、私の中ではね。うん。
うん、
はい。だからちょっとね、そんないいアンプを持っても、それを再生するものがないっていうところだよね。
うん、そうね。だからちゃんと今現在コレクション持ってる人たち、うん、
はプラスですよね。
には。
ね、うん、いいと思いますけど
ね。
はい。
はい、ということでありがとうございます。次はスリスさんからいただきました。プロジェクターか、そういや一時期憧れましたね。憧れといえば、先日憧れていたサッカースタジアムのピッチに立った上プレーすることができました。パナソニックスタジアム吹田を2時間借りて12万円。大人数で割れば結構安かったですよ。疲れたけども気持ちよかったです、ということです。どうもありがとうございます。すごいですね、スタジアムを借りてサッカーされたんですか。
そうそう、結構ね、いろんなところ借りれるんですよ、時間帯で。
うん、
だからまあその中の金額なんじゃないですか。12万、まあ安いですよね、2時間12万で。まあこれがいろんなイベントをやろうとすると警備とかいろんなことが必要になってくるんで、もっともっと上がってくるんですよ。だから自分たちだけでその趣味として2時間借り切って、まあサッカーやりましたみたいだったらそのぐらいで済むってことじゃないの、
うんうん、
いろんなところもね、時間貸しあるんですよ、実は。
球場とかも。
そうそうそう、球場とかもあるはずですよ。ちゃんと多分金額出てると思います。
うん。
面白いよね。
そう、なんかすごくこう、テレビで見たりとかで観戦してたそこの場所に。
はいはい。夢があっていいよね、ちょっとね。
立てるのいいですよね。
うん、12万って聞くと個人で出すのは大変だけど、うん、ね、何十人かで割れば、うん、
そうね。
なんですよね、結構ね。
そうね。いやなんかいい思い出が、はい、2019年の、
よかったね、
ね、素敵な思い出ができてよかったです。ありがとうございます。
さあ、ということでね。
うん。
プロジェクターの話題行きましょうか。
はい、どうぞ。
いや、ほら、先週は届いたという話でいいよっていう話をしたところなんですけど、うん、その後、もう実は、スクリーンを買いましたっていう話をしましたよね。
うんうん、
でスクリーンが週末に届きまして、セットして、はい、まあ、写真はツイッターに上げてたんですけれども、いやね、やっぱりスクリーンいるわ。
壁じゃダメだった？
壁とは違う、あるとないじゃ違うね。
うーん、
まあ私が買ったのは1万ちょっとぐらいの本当安いスクリーンですけれども、
うん、何角度とか、こう、何、その、色味とか。
色味が違うね。
質感とか。
うん、質感っていうか、色味が違うね、やっぱり、スクリーン使うと。うん。
うんうんうん、
真っ白になるっていうのかな。こう、 壁の色は若干ね、うちの壁で見る限りは若干黄色めに映るんですよ。
ああ、そうね。
で、鮮明さが劣る。で、そこがちゃんとスクリーンにすると綺麗に映りますので、まあ、安くてもいいから、スクリーンは買った方がいいのかなっていう、まあ、アウトドアじゃない限り、いう気はしました。その、まあ、もちろんね、高い方がいいんでしょうけど、まあ、上を見ればキリがないですからね、電動だったりとかね、いろいろで、10万クラスなんてゴロゴロしてますから、まあ、それに比べれば、もう本当、ね、一番下の最下層ぐらいのやつですけど、
こう壁に取り付けるタイプ、
うん、そうですね。私が買ったのは、ロール巻物みたいなやつ。
うん。あの、ロールスクリーンみたいな。
違います、違います。
窓辺の。
ロールスクリーンをほら、上げたり下げたりできるじゃないですか。うん、
できる。
ロールスクリーンタイプももちろんあるんですけど、なるべく手軽なやつが良かったので、で、軽いのが欲しかったので、うん、本当に巻物みたいなやつになってます。
だから、もう自分の手でくるくるくるくるくるって巻くのね。
そうそうそうそう。だから、上と下にバーがあって、そこの間にスクリーンがあるっていう。
うん、掛け軸の横広版。
そうですね。もうまさにそんな感じ。はい。で、上にフックがあって、そこで止めてます。壁に。
じゃあ普段はもうそれ広げっぱなし。
もう私は今のところ広げっぱなしですね。こう飽きたら直す、うんうん、簡単に直せるっていう。
うん。
まあ、でかいですけどね。90インチサイズなんで、それなりに。
そう、写真見たらテレビの上にかけてあるんですかね。は
い
は
い、そう、意外とね、位置から言うとテレビの上でも全然問題ないんですよ。テレビの下とかじゃなくて。うん、よくよく映画館の感覚で見たら、確かに上で見てるよねっていう。うん、だからちょうど位置も良かったし、うん、まあテレビがそんなね、うち大きく、40型なんで大きくなかったんで、ちょうど上にスクリーンを置いても問題ないっていう感じだったから、うん、場所も取らないし、良かったですね。うん。うん、で、その、いろいろ手巻きしだったり、スクリーンタイプだったり、いろいろそういうのになって上にごちゃごちゃつかないので、今回私が買ったやつが、うん、だからもうほんとシンプルで。で、しかも本体が軽いんで、まあ、そんなに壁にも悪影響がないっていう。感じかな。まあとにかくそういうのを選びました。最初はね、2,000〜3,000円ぐらいからあるのよ、スクリーンって今。
うん、
で、それにしようかなって思ったんだけど、その安いスクリーンって折りたたんじゃったりできるぐらいの薄さで、こうそれをどう止めるかっていうところがみんな悩んでるみたいだったので、
うん、
こうなんていうの、紙じゃないけどこう布みたいな感じ。
うん、
で、それをこう。まあ、50インチサイズって結構2メートル20ぐらいあるんで、横幅が。
うん。
2メートル以上の布を壁にきちんとまっすぐ貼るのって想像しただけで無理があるでしょ。
あ、上下にバーとかついてるわけじゃないんです。
何もついてない。はいはい。
あ、それは難しいですよね。
それをこうなんとか自分でなんとかこう何バーつけたりとかいろいろこう重しつけたりとかいろいろっていうのを考えたら、もう上下にバーがついてても、
うん、
で、
2箇所で引っ掛けるだけとか楽ですね。
楽だったので、まあちょっと、うん、その3000円ぐらいでね、済むならそれに越したことはないと思ってたんだけど、
うん、
こう、つけてる人の写真とかを見たら、結構やっぱ歪むんだよね。2メートルなんてなったらさ、2メートル以上の髪の、
うん、ふわふわしちゃって。
そう、ふわふわしちゃって、歪んじゃってるのを見かけたので、うん、これは家で使うのは向いてないなって思ってね。こうなんかイベント的に、そう、外とかでさ、貼ったりする分には多少そんなんでも全然いいと思ったんですけど、
うん、
どうせ据え置きにするんだったらと思って、そのタイプのスクリーンを買いましたけど、うん、まあまあ、非常に満足度は高いですね。
アウトドアとかで見ようと思うときはどうするの？
うん、別にそれは紙でもいいんじゃない？紙っていうか、テントの壁面とかでもいいわけです
よ。あ、なるほどね、
うん。まあ、アウトドアで見ることないと思うけどね。うん、
私、スクリーン、てっきり、自立、スタンドがついてるタイプのを買うのかなって思ったりしたんです。なんか、
うん、
壁に取り付けるってあんまり想像しなかった
んだから。はいはい、そういうのももちろん売ってたので、うん、いろいろ悩んで。
そうすると、お外でも使えるよ、
はい、いやいや、だって、まず外で見ることないと思うんで。
うんうんうん、
で、邪魔でしょ？スタンドがついてると。
うん、そう、ね。
場所取るし。
部屋の場所取る、
ね。そうそうそう。そうなんで。だから、いくつかのパターンで考えて、うん、悩んで、まあ、とりあえず、これだったら邪魔にならないし、使わなくなっても場所を取らないっていうのを選びましたね。うん、はい。
うん、
で、スクリーンも買って、 夜こう映画を堪能しているわけです映画とか下手したら YouTube のアウトドア動画とかを夜楽しんでいるわけですけれども、
もう本当ホームシアターですね。
ホームシアターですね。そうしたらね、今度はね、同じアンカーさんからね、こう来年発売の同じシリーズのコスモスっていうやつがね、まあ 4K のやつは買えないんですけど、通常のやつのやつがこう、うん、今だったらプロジェクトを支援すると55,986円で買えるっていう。フル HD の。
支援しなかったらおいくらなんです？
支援しなかったら79,980円ですよ。
ああ。
一般発売価格、予定価格が。
うんうん
うん、まあ、アマゾンの安い時には1万匹ぐらいにはなるでしょうけど、30% オフは今安いな、
うん。でも今、お家に来たばかりじゃない？
そうなん。でも来たばかりで良さが分かったか。だって、真っ暗にしないとやっぱり楽しめないんだよ。
うんうんうん、
ランプのが暗いからね。
うん、
で、その今回今欲しいと思ってるのは、それなりに明るいわけですよ。
あ、性能がもちろん。
もちろんね。据え置きタイプなんで、そのバッテリーとか入ってるわけじゃなくて、据え置きタイプなんで、うちみたいな使い方だったら、本来ならこっちの方がいい。だからこれ欲しいな。
ガチのプロジェクターってこと
ですね。そうそう、まあガチっていうか、カジュアルなプロジェクターぐらいな感じかな。
なるほど、
はいはい、カジュアルな据え置きプロジェクターですよね。この値段ならなって思ったんですけど、まあ、来年3月までに払わなきゃいけなくて、その頃って多分うち一番お金がない時期なんじゃないのかなっていう。来年ちょっとね、こう娘がね卒業なんでね、ドタバタするんで、
多分大変なんです。
大変なんじゃないのかなと思って、無理だなと思ってるところなんで。
またアップルさんから何か発売になるかもしれないし、
うん、まあそこはアップルはもうとてもいいですけど、はい、まあとにかくそんな感じでこう指をくわえて眺めているところですけど、はい、あ、でもね、プロジェクターは買ってよかった。本当に毎日じゃないけどね、本当に2日に1回は何か見てる感じ。夜寝る前が楽しくなりましたね、今。
っていうクムさんの喜びの声を聞いて、はい、購入された方がいらっしゃるとかで、
そうそうそう、私のツイッター経由で買ってくださった方がいるみたいで、ありがとうございます。感想送ってくださいよ、せっかく買ったからそう、フルセットで買われてたで、ケースまで込みで買ってられたみたいなので、いやー、どう、いいでしょう感じの感想をお聞きしたいですね。
ね、そしてあのプロジェクター壁や天井に映せばいいやって思ってる方、やっぱりスクリーンもいるようなので
いや、まあいいんですよ、最初はね、最初はいいんです。でもこう欲しくなるよねっていうね、
うん、ちょっとは私もうちで映すとしたらどこかなってすごく考えたんですが、なかったね白いんだよ。 うちはだいたい白い作りなんだけど、結局梁やら、
うん、
で襖とかも縁が黒いし、はい、天井は木目だし、ないじゃん白いところ。
あ、なるほどね。でもだからもうやっぱりスクリーンがいるんです、スクリーンが、うん、
まあまあでもプロジェクターはさすがに、
そうです
ね、うん、
いやでもね、うちは狭いんで、映画がちゃんと映画っぽく楽しめますよ本当に。
うん、私あんまりあの質にこだわらないそれならね、テレビをね、
う
ん、もうちょっと新しく、
あ、そうね、はいはい、まあ、そういう手もあると思います、はい、だってテレビだったら暗くても、はい、暗くしなくてもいいからね、そうそう、プロジェクターの問題は暗くしなきゃいけない、本当にね、はい、
はい、ということで、もういいですか、はい、愛は思いの丈は語りましたか。
はい、大丈夫です。
ポッドキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。
今週のホットキャストはウォンさん、スイスさん、チョチョさん、立ち切れ線香さん、七星さん、猫ひたさん、マキさん、怪しいたぬきさん、スーギーさん、テルニーさん、アガタさん、ニワッチさん、アンニャさん、ダイさん、長通りさん、デロリンマンさん、画伯さん、ダベシタさん、コールドサンドさんのサポートにてお送りいたしました。
番組のサポートをありがとうございます。それでは来週の14周年記念会でお会いしましょう。皆さん良いクリスマスを。さよなら。
さよなら。